この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読み人の慎吾です。私にとって今日は2019年4月22日月曜日です。ヤマト運輸のロゴ、猫マーク、母猫が加えている子猫の部分が豚鼻に見えて、子供の頃から黒猫なのに黒豚じゃんと思っていた、そんな勘違いを紹介した漫画がネット上で注目を集めているとか、一度そういう風に見えてしまうとずっとそう思う、ありますね、こういうのはね。何かを一瞬とんでもない言葉と読み間違うというのもありますね。私もとある居酒屋さんがお店の外に出した看板に暇つぶしありますと書かれていて、何のこったろうと思ってよく読んだらひつまぶしありますでした。では雑誌チェックです。今日4月22日の三つ星記事は週刊ポスト72ページ、見出しは安倍政権に亀裂を走らす令和元年政変の火種。永田町で最近ささやかれているジンクス、元号が変わると政権が崩壊する。これまで実際に明治、大正、昭和、平成と元号が変わった際、当時の政権は半年も持たずに崩壊しているんですね。盤石に見える安倍政権にある落とし穴とは何なのか、記事のポイントをピックアップします。これから起こりうる令和政変5つの兆候、その一つが大臣ドミノ辞任で参院選まさかの大敗というものです。12年前第一次安倍政権は失言や事務所費問題で5人の大臣が辞任して支持率が急落、国民の批判を浴びて参院選に大敗、総辞職につながりました。今年も夏に参院選を控える中、忖度発言の塚田前国交副大臣に続いて桜田オリンピック担当大臣と4月だけで2人が失言で辞任しました。内閣にはこの他にもハイリスクな大臣が控えていて、参院選敗北の気配は日に日に濃くなっているようです。もし敗戦して自民党の議席大幅減ともなれば、選挙責任者の二階俊博幹事長は参院選後の引責辞任が避けられません。ただし実力者の二階さんの更迭は安倍総理にとって虎を野に放つようなもの。なぜならば二階派が反主流派に回って一気に安倍おろしに走り出す可能性があるからです。それは自民党大乱の始まりにもなります。続いての令和政変の兆候は衆参ダブル戦大敗なら石破の乱というもの。苦戦が予想される参院選を有利にするために安倍総理は衆参同日戦に打って出るという見方が根強くあります。自民党のある OB は今年の秋に消費税の増税があり、来年には東京オリンピックがあるため、このタイミングを逃したら解散を打って出るのは難しくなると見ています。自民党は過去に2度、1980年と86年に衆参同日戦で大勝しています。これについては衆議院の候補たちが全国でフル稼働することから参議院候補の票も上乗せされるというのが通説です。しかしある政治ジャーナリストはこんな風に話しています。
自民有利というのは中選挙区時代の話なんです。現在の小選挙区制ではダブル戦で投票率が上がれば自民党批判票が増えて衆参ともに不利に働きます。
そして元自民党副総裁の山崎拓さんが今年初めに予言したのが石破の乱です。それは自民党が同日戦で大敗すれば小沢一郎自由党代表が石破茂さんを担いで第2の加藤の乱を仕掛けるというもの。加藤の乱は森内閣の打倒を目指した自民党内の頭角運動でした。石破さんは去年の総裁選で善戦しましたが、今や派閥を切り崩されて所属議員が19人に減り、このままでは次の総裁選に出馬できない状況なんですね。また竹下派二階派にも冷や飯組が多いため、ダブル戦の後に与野党の勢力が伯仲した場合、石破さんら自民党の冷や飯組が 9訴猫を噛むで野党と組んで内閣不信任案に賛成し、安倍当確に動くシナリオが考えられます。その際にキーとなるのは総裁選で石破さんを支持した小泉進次郎さんです。彼が若手の一部と危険に回れば不信任案が成立する可能性が高いからです。さて、新元号で内閣は崩れる、この歴史を安倍政権が知らないわけはないですから、もしもの対策は立てていると思いますが、果たしてそれがジンクスに勝てるでしょうか。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。